皆さんこんにちは。海外起業家夫婦の江藤美穂です。こちらのですね、音声ちょっと遅い時間の配信になってしまうんですけれども、今日中にどうしても体験した感動を皆さんにお伝えできたらなということで、もうリアルタイムで音声を取ってすぐに配信するっていう感じで、送らせていただきます。で、今日はですね、昼間に実はこう素敵なちょっとご縁をいただきまして、京都の南禅寺というお寺の本当にすぐ近くのですね、お寺さんで、お茶を習わせていただく茶道ですね、いただく機会がありました。で、そのお寺もですね、もう入り口から本当にこうもう素敵で、今ちょうど5月なので新緑の季節で、こうもみじが青くて美しいんですけれども、まあ、そういった中にですね、もう本当に何でしょう、もう静寂の空間、お庭ももう整えられて素敵ですし、そのお茶室もこの掛け軸とお花とっていうところで、私もそういった風景は今まで、いろんなところで見てきてはいたんですけれども、でもその時はまだなんかふーんっていう感じだったり、まあ、茶道自体もですね、もう数年前に体験はしたことはあったんですけれども、でもなんかこう堅苦しそうだなとか、なんかその時はピンときていなかったんですが、今の私にとってもうそのお寺のお庭に一歩踏み入れさせてもらった瞬間に、あ、ここにこう通ってお茶をですね、もう深める、このお茶を学びたいっていう、もう直感がすごく降りてきて、何でしょうね、すごくこう今の自分に必要なものが、あ、きっとこうお茶に詰まってるなっていうのを感じたんですよね。で、実際今日はもう初めてだったので、もう本当私全然お茶のこと知らないので、お茶碗のこう持ち方だったりとか、その作法だったりとか、まあ、一通りですね、実際に鉄瓶でお茶を沸かして、沸かしているお茶をこう入れて抹茶を立てるっていうところもですね、体験させていただいて、で、先生がまあ横で教えて、何度か教えてくれたんですけど、全然まだ全く覚えられてはいないんですけれども、あ、でもこの所作の一つ一つにきっと意味があるんだろうなとか、お椀も、私はすごく食器器が好きなので、あ、これ本当にこだわられたものなんだろうなとか、この抹茶一つとっても、ね、全然こういろんなきっと抹茶の種類があるんだろうなとか、空間に一つとっても、畳のお部屋にですね、掛け軸がかかって、そしてお花が生けられて、季節のお花が生けられていてっていう、その静寂の本当にシンプルな道具だったりとか、お部屋なんですけれども、もうその多分この奥の深さも多分極めていけばいくほどに、その魅力があったりですとか、やっぱりこの空間に足を踏み入れた瞬間から、もう外の世界とこう切り離されているような静かなエネルギーがこう流れていて、なんか頭でいろいろ考えていたことをこう一時的に忘れられる、で、自分に集中できたりとか、季節のですね、その景色が、まあ、今は新緑ですけれども、あ、これが多分もみじとか秋になったら本当に美しいんでしょうし、その季節の移ろいとかを感じながら、こうお茶をゆっくりいただくっていう時間で、先生も今日マンツーマンだったので、まあ、私のためにですね、時間を割いてくれて、まあ、お茶も立ててもらったりしたんですけれども、あ、なんかすごくこう豊かな時間だなっていう風にですね、心で感じながら、この何でしょう、この時間の美しさにもう感動して、心がこう震える時間になりました。で、これまで私もそこまでお茶っていうところ、茶道っていうところは、なんか堅苦しそうとか、なんかそんなイメージを勝手に持っていて、あんまりピンときていなかったんですけれども、なんかすごく今の私 にとって、このお茶のに日本のこう芸術だったりとか、日本人の心っていうのをもう全部詰まっているなって、まあ、本当に初回なので、初回でます、でもそれだけ感じる機会がありまして、で、もう早速ですね、もうこれからしっかり学ばせてくださいって先生にお伝えして、通うことを決めたんですけれども、で、そういったですね、まあ、私はやっぱりこう世界で食の授業を広げたいっていうことで、今いろいろ動いたりもしているし、自分自身も海外に行くのが好きなんですけれども、でも本当にその中で、日本のことをもっとよく知ることとか、 日本の素晴らしさ、美しさっていうものをもっとその世界に目を向けるからこそ、じゃあ日本はどうでもいいやとか、そういう日本はここは良くないとか、そういうその日本がマイナスだから世界に行くんじゃなく、行きたいって私も思ってるんではなくて、逆に今まで私もこうこの数年結構いろんな国に行ってきた中でも、もう世界中の国で例えば抹茶一つとってもですね、もう必ずどの国にも抹茶のドリンクのお店ありますし、もう当たり前にあるんですよね。で、その抹茶スイーツとか抹茶ドリンクとかっていうドリンクスタンドみたいなのもありますし、まあ、それだけやっぱり日本の文化ってこう注目されてますし、そういうのを見てきたからこそ改めてこう日本に戻ってきたら、それってなんか当たり前の、私たち日本にいたら当たり前のように感じてしまうんですけれども、でもそれだけこう世界中にの人が魅力に感じているファンがたくさんいるものがこのすぐそばにあるっていうことって本当に素晴らしいことですし、豊かなことだなっていうふうに私もこう世界に行ったからこそ今感じているんですよね。ですし、またこれからいろいろな世界でいろいろチャレンジしていきたいからこそ、もっと私はこう日本の文化だったりとか、日本のこう心、日本人としてのこう精神性っていうところをしっかりこう高めていって、でそういったいろんなこうやっぱり深い背景だったりとか、もちろん私は多分お茶を極めるその茶道家になりたいっていうのとはまたちょっとは違うんですけれども、ただそこをこうなんかこう自分自身でやっぱり体験してこう腑に落として、でまあその茶道ってスティーブ・ジョブスとかですね、松下幸之助さんとかも経営者の、本当に世界の経営者の人たちもこう魅了されたっていうような文化になるんですけれども、でもそういう人たちが惹かれる何か、ね、ものがある、それを、まあ、私もこれからね、なんかちょっと片鱗を今日は本当にもう多分もう奥が深すぎてまだ表面しか触ってないんですけども、でもなんかそれぐらいこうインスピレーションを得るものがありまして、これから本当にじゃあスティーブ・ジョブスがその感動した、この魅了されたその心っていうものを私も理解できるようになりたいし、そういった理解のもと、じゃあ日本の文化を世界に伝えるっていうのとか、そういう自分自身がお茶をした体験があるとか、その知識があるっていうことで発信するの、それがない状態でやっぱり世界で何かするって全然違うなっていうのを感じたので、これからちょっと私もですね、お茶茶道をですね、極めていきたいなというふうに思ってます。はい。で、まあそんな感動がありまして、もしねお茶実際習われている方とかお好きな方いたら、ぜひインスタグラムとかで DM とかいただけたら嬉しいなというふうに思うんですけれども、はい。でまたですね、先ほども言いましたように、私は今年はグローバルライフっていう、皆さんに今先日も音声でお届けした、これはですね今日本の方向けにやっていきたいことなんですけれども、もう一つは世界海外向けに食の事業として心キッチンというですね、ブランドでチャレンジしていきたいなっていうふうに思っているんですね。で、もともとご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけども、この心キッチンは2014年から料理教室っていう形で東京で私はやっていて、なので料理教室の先生だったんですね。はい、なんか海外起業家夫婦とちょっと全然ね違うのでなんですけど、もともとそういう料理教室出身っていうところでやっていまして、そこから独立してですね、台湾とか、マレーシアとかシンガポールとか、あとタイとか、いろんな海外でも食のイベント、例えばお弁当作りだったり日本酒のイベントだったりおにぎり作りだったり、そういったイベントもやってきたりもしていました。で、そういったふうにですね、食っていうところで世界とつなぐ。で、言語はわからないんだけれども、みんな、こう、日本の、こう、食材をですね、美味しいって言ってくれて、楽しいって言ってくれる、その時間を作るのが、すごく好きだったんですけれども、で、そこからですね、しばらくは今、海外起業家夫婦っていう発信をしてたんですが、また今年からですね、もう本格的に、この心キッチンっていうですね、ブランドで、動かしていきたいなっていうふうに思っているんですね。はい。で、この、心キッチンでこれからやりたいことっていうのが、日本のウェルネスフード、 ですね。ウェルネスフードって何かっていうと、発酵食品だったりとか、だしだったりとか、あと抹茶もすごく栄養価がものすごく高かったりするので、スーパーフードっていうふうにも言われていて、今健康っていう面でもですね、世界から注目されているんですけれども、そういった日本からですね、代々続く、そして、体はもちろんこう心も整えてくれる食材たちを使ってですね、私は世界でいろいろ発信をしていきたいなっていうふうに思っているんですね、その心キッチンとして。で、まずなんかこうどういったことができるかなっていうのを本当に今年に入ってからもいろいろ模索をしていて、どういったものをこう例えば販売しようかなとか、どういうことをメッセージとして伝えていくかっていうのを、もういろんな本当にあんまり SNS とかには書いてないんですけれども、いろいろ考えたり、ちょっといろんなアイデアで試したりとかっていうのはもうずっとやってきていて、でひとまずですね、今週、来週かな、京都で、京都が今海外のインバウンドのお客さん本当にたくさん来ているということもあって、まず京都でできることをやってみようかなということで、あんこを使ったですね、スイーツのレッスンも海外の方向けにさせていただくことになったりとか、そういったね、料理イベントはもうずっとやってきたことなので、なんか昔こういうことやってたなとか懐かしい感覚を思い出しながらいろいろ準備したりもしているんですけれども、なのでそういったことは全然京都でもうやってた経験もあるので、ちょっとねいろいろ京都、まず京都でやってみようかなって思ってますし、東京とかですね、海外の方が来るところでもこれからいろいろやりたいですし、もちろん日本の中だけではなくて、やっぱりアジアだったりとかヨーロッパとかいろんな国で、やっていきたいと思ってます。で、それね、一個一個本当にやりながら開拓していくっていう感じなんですけれども、でそれに伴ってやっぱり英語でのパンフレットだったりとか、ホームページ SNS も今急いで準備していたりとか、あとはやっぱりこうイベントだけではなくて、こう食べてもらえるもので、持ち帰ってもらえ、海外のインバウンドで来たお客さんが持ち帰ってもらえたりとかっていうものだったりとかで、やっぱり物販もしていきたいなっていうふうに思っているので、例えばお味噌だったりとか、私が最近ハマっている酵素玄米ですね、低温熟成で作られた、玄米だったりとか、あとは寒天のですね、ちょっと使ったスイーツだったりとか、あと雑誌パックも以前作ってたりとかもあるんですけど、そういったですね、今までのつながってる生産者さんに、その物販をするにあたっていろいろやっぱ仕入れさせていただいたりとかも必要になってくるので、今コンタクトをしていたりとかっていう風に、一個一個ですね、本当できることをやってきています。で、今日ですね、その茶道お茶っていうところも自分のインスピレーションと得たので、きっとこう私のこれからの活動の中で、この抹茶をお茶をどういうふうに活用するか、ちょっと今いろいろこう早速ね、本も取り寄せたりとか YouTube とかいろいろ見て、これどういうふうに活用していこうかなって思ったりもしてるんですけれども、あと、ちょうど京都本当に抹茶屋さん、お茶屋さんたくさんあるので、いろんなところも行ってみようかなって行ってみて、ちょっとまずね、お茶の世界も深めていきたいなっていうふうに思ってるんですけれども、っていう感じで、本当にもう一個ずつですね、イベント開催もそうですし、やっぱりそこから広くこう知っていただけるための基礎っていうところで、いきなりね、私もこうめちゃくちゃそこにお金をかけてっていうこともやっぱりできないので、自分でもう手作りする部分もあったりとか、でも、他に得意な人でお願いできるところは人にお願いしたりとかっていう感じで、でも一個一個やる中で次の道がどんどん開けて、これやってみようっていう感じで広がっていくし、知ってもらえたり応援してくれる人が現れていくのかなっていうふうに思ってます、という感じで、またね、私が実際チャレンジしている過程とかも今後の音声発信の中でお届けできればなというふうに思っているんですけれども、今日の一応まとめというか、お伝えしたかったこととしては、 グローバルライフっていうところで発信もしているんですけれども、グローバルライフっていうのは単純に海外素敵だよねとか世界に行こうよだけではなくて、でもその前に世界を楽しむためにも私たちが今いるとか私たちが生まれた日本のこともやっぱりもっとよく知ると、日々の日常、今じゃすぐ海外に行けなかったとしても日常がもっともっと豊かになりますし、じゃあ海外にいた時にこんな風に日本食ってみんなに楽しまれてるんだとか、お店たくさんあるんだっていうのを実際見るとなんかすごくやっぱり日本人として誇らしく感じるというか、でもこういうのもやっぱり体験皆さんにしていただきたいなっていう風に思ったりしているんですね。なので先日の音声で6月からグローバルライフをテーマにした、新プロジェクトがねスタートするという概要でお話しさせていただきまして、こちらがそのグローバルライフを実際にもう実践していくグローバルライフ実践コミュニティっていうものをですね、6月からスタートしていくんですね。なのでこちらはですね、グローバルっていうだけにやっぱり世界各国のいろんな最新情報が知れたりとか、そういう情報交換ができる場もにしていきますし、実際海外にみんなで旅に行くっていう機会も作ろうって思ってます。なんですけども、先ほども言いましたようにさらにやっぱり深く日本のことだったりとか日本の文化だったりその体験するっていうような機会もご用意していきたいなっていうふうに思ってます。そうすることでもう何でしょうね、ますます自分の世界が広がっていく。だからグローバルライフはもう本当今すぐ、もう今どこにいても、今毎日同じ今の家にいても、ちょっと視点を変えるとか、ちょっと今までと違う情報をキャッチするようになるだけで始められるものなんですよね。はい、っていうことで、いきなりなんかじゃあ海外に行くとか、そう、海外移住するとかっていうなんかそういうものではなくて、もう本当に日々の中からですね、そんなヒントいっぱいあるし、そういうものをキャッチできる、感覚センスっていうものを磨いていただくのが、これから始まるグローバルライフの、実践コミュニティというものになっていきますので、これからねまだまだいろんな詳細だったりとか皆さんに楽しんでいただけるものをコンテンツをですねお届けしていきたいなと思います。ということで、今日はちょっと茶道体験にとても感動した話と、私のグローバルなチャレンジの裏側をお話しさせていただきました。はい、聞きいただきましてありがとうございました。